皆さんこんにちは。今日から、ガラテヤ人の手紙の公開の4章に入っていきます。4章には、いろんな例えが出てきています。旧約聖書を引いた部分もありますけども、アブラハムの家族の関係の、ことが、ありますし、また冒頭では、相続人の話が出てきています。これが立法と信仰がどう、関わるのかということを、どういうことかということを今日は共に見ていきたいと思うんです。で、今の時代ですと相続ということは遺産相続のことがほとんどになっていて、ご両親が、召されて、そして、遺産が、与えられるということで、それは、死んで、渡されるということが、イメージされると思います。相続権がどうこうということは。ただ、家業を継ぐっていうことが、今でもありますと、亡くなってからというよりも、若い時から、お家の仕事を受け継いで、任される部分が増えていくっていうことがありますね。会社でも、次の経営者のために、一翼を担うということがあり、お店や、それから、そうですね、信仰とあまり関係ありませんけど、家元とかありますとですね、もう幼い時から訓練を受けて、それから、実際、取り仕切ったり、全席に負うわけではないけれども、一人前となって働いていくということがあります。当時の、社会は、職業がコロコロ、親子で変わるということではなくて、それぞれのお家の働きを担うということで、財産関係とか、それは、任されるようになってから相続するということが始まっていくと思います。そういうことをイメージしたらわかりやすいかなと思います。で、このことを、じゃあ、一人前になるのはどういうことなのかと。そういうことを信仰の世界に、当てはめてパウロは、説明しています。ちょっと、司法をお持ちの方は司法を見ていただきたいんですが、第一に、相続の特権、つまり後継ぎの特権は、その子が成人するまで、一人前になるまでは、発生しないです。そして、一人前になる前は、この後見役、いや、両親の指導のもと、管理のもとに成長していきますけども、そういうふうに親係、後見人係になるのは、一人前になるまでですね。そして、第三の点では、信仰の世界では、キリストを信じたときに、私たちは聖人になる。そして神様の祝福や働きを受け継ぐものになる。ということがあるのです。いや、あるのですよ。ということになっているのです。その中で、養育係という話が、3章に出てきますけども、信仰を得させるために立法、 法は養育係になってきたということは、成人したらもう養育係と関係なくなりますねと。立法はキリストがこれで信仰がもたらす前の養育係なんですから、信じた者はそれに縛られることはなくなりますという話をここでしているのです。内容としてはそのように整理した上で御言葉を見ていきたいと思います。では、第4章の7節を拝読してお祈りいたします。ガラテヤ人の手紙4章7節、ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人です。天の父様、どうか改めてこの箇所に光をお与えくださり、そして御言葉をよく理解して、そして歩んでいけますように、そして救われることの意味を私たちが知ることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、3章を短く復習した上で4章に入っていきたいと思います。3章の29節をお読みいたします。あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。キリストのものであれば、信仰によって義とされたアブラハムの祝福を受け継ぐ子孫ですし、約束による相続人、律法の行いによらず神様の恵みの約束を受けて神様の祝福、それを受け継ぐ相続人なのですと、そう宣言した上で4章に入っています。相続人とされたクリスチャンはどんな立場なのかということを、世間一般の相続のことと考え合わせて、見ていこうとパウロはここで教えています。相続人の特権は、その人が成人するまでは使えないという第一点を見てまいりましょう。まず、じゃあ地上の相続権はどうかということを確かめます。子供、つまり将来の跡継ぎとして生まれた子供は、生まれた時からもう相続人ですよね。今はあまりそういうことはないかもしれません。子供だから仕事を受け継ぐということはありませんけれども、しかし相続人後継ぎであっても、まだ成人する前は後見のもとにあって、この相続権を自由に使えないというのは当然のことだと思います。そうですね。赤ちゃんだと相続してどうこうということはありませんけど、だんだん知恵がつきますよね。で、思春期あたりになると、なんでこんなうちに生まれたんだとか、いろいろ親に反発することがありますね。で、後継ぎになりたいとか、なりたくないということも起こるでしょう。また、早く、受け継がせてくれと言って、未熟なのに、家のものを勝手に使って壊してしまうとか、商売で失敗をして損害を与えてしまうということも起こり得ます。失敗はある程度ありがちなんですけれども、でも全責任を負うわけにはいきません。そういう立場ですね。ですから完全に自由に任されているわけではないんです。しかし一人前になってもういいと言ったら、この貢献される立場はなくなります。 この状況と同様に信仰が得られるまで、キリストの救いが明らかになるまでは、神様の子供として選ばれたものであっても、自由ではなく、世の様々な考えや迷信にとらわれていたと告げています。4章の冒頭に書いてありますね。途中からお見いたします。全財産の持ち主なのに、子供であるうちは奴隷と何も変わらず、父が定めた時までは後見人や管理人のもとにあります。まあ、これが、まだ成人してない、この世の、相続人の立場です。そして3節にこうあります。同じように、私たちも子供であった時には、この世の諸々の霊のもとに奴隷となっていましたと。クリスチャンは皆、生まれた時からクリスチャンじゃないんです。今、宗教二世という言葉が、随分、注目されていますけども、キリストの救いにおいては、クリスチャンの家庭に生まれたとしても、生まれつきクリスチャンではありません。成長して、信仰に、キリストの教えについて学び、その時点で信じてクリスチャンになって、それは親から受け継ぐんではなくて、神様から受け継ぐのです。それまでは、世の人と変わらず、つまり、すべての大のクリスチャンが、放蕩時代というか、神様の前には、放蕩時代、この世の流れに従ってという、生涯を過ごしながら、信仰の必要について、覚えて、自分が求めて信じるという段階を経て、クリスチャンになるんです。そこには、必ず信仰を受けてもらえるかどうかわからないので、紆余曲折あります。親も、悩みます。でも、信仰はそれぞれのものなんです。受け継がせても受け継がせられないものです。で、イスラエルの歩みは、この、人々の歩みの縮図みたいなものですね。祝されたスタートをしたんです。しかし、どんどん神様から離れてしまったのがイスラエルの歴史です。神様によく扱われ、愛され、忍耐されてイスラエルの国は歩んでいたんですけども、特権が仇になって、本当の神様を知っているなら別の神様も知ってみたいという、不尊な考えに陥って、結局信仰の道から外れてしまい、多くの苦難を身に受けてしまいました。国が滅びて他国の奴隷にされるという苦難を経て、ようやく目を覚ましたんですけども、イエス様が来られた時には、また信仰が傾いて、見える偶像は、とりあえず、拒んで、囚われなかったんですけども、見えない偶像として、自分の行いに誇るということに、捕らえられてしまって、キリストを拒んでしまうという、大きな過ちを、今度は犯してしまいました。そして、ユダヤ人、イスラエルの民でない人たちも、同じように、たとえクリスチャンのうちに生まれ育ったとしても、神様を知らないこの世の人々と同じ考えに従って歩んできたと そうパウロは告げています。さて、じゃあ聖書はどう教えていたかということについて、ガラテヤ人の手紙の後ろにありますエペソ人の手紙を開いて確認いたしましょう。384ページのエペソ人の手紙一章の3節から5節にこう書いてあります。途中からお読みいたします。一節の途中から、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたとあります。これは神様の祝福の相続者とされたという意味です。4節、すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのですと。神様に祝されたものとなるようにあらかじめ選んでくださったと記されています。さらにはっきり告げてますね。5節、神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられましたと。キリストの救いによってご自分の子、つまり相続者として神様の祝福を受け継ぐ者と愛を持ってあらかじめ定めてらっしゃったとあります。しかし救われる前のこのエペソの巨大姉妹の状況はどうだったかと言いますと、2章の冒頭をご覧ください。次のページです。あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものでありと。エペソは偶像の町でした。そして町の繁栄は女神アルテミスのもとにあるという文化の中で育ってきましたから、聖書の教えが伝わる前はこれらの神々によって私たちは繁栄を得るんだというふうに考えて生きていたんです。パウロは私たちと言い換えて3節に告げています。私たちも皆不従順の子らの中にあってかつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたと。パウロは自分も含めて自分の欲望の中に自分の野望を果たすものとしてもう生まれた時から神様に逆らうものでしたと自身の罪を告白していました。ユダヤ人で厳格な家庭に育った彼でもそうだったんです。しかしと4節5節にあります。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった。その大きな愛のゆえに背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのですと、こう教えられています。ガラテヤ人の手紙に戻っていただけますか。神様はあらかじめ私たちを相続人として選んでいてくださいました。しかしながらキリストによって恵みをいただく前はクリスチャンのうちに育ったかどうかは別に関係なくですね、生まれつきの罪の性質、欲望のゆえに神様から遠く離れて、このままでは神様の祝福を受け継ぐにふさわしくないものとして歩んでいたと。この世の相続ではただ幼いから成長不十分だからまだ相続できない ない状態だったんですけど、神様の祝福の相続については、私たちが神様から離れていて、自分の欲望のままに生きているので、もし豊かな特権や祝福を受けたら、それを踏みにじってしまう危険があったから、神様は愛していらっしゃるんですけども、この神様に逆らって自分勝手に生きている人たちに祝福を相続させることができなかったんです。ですから、まあ、この世ではある程度年齢を踏めば成人として権利が与えられるんですけど、私たちは年を取れば神様の祝福を受け継げるというわけにはいかないんです。若くても年配でもそうです。しかし、第二の部分、4節から5節、ガラテヤ人の手紙の4章ですが、しかし時が満ちて、神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法のもとにあるものとして使わされました。それは律法のもとにあるものをあがない出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでした。子としての身分、相続を受け継ぐにふさわしいものにされたらば、もう養育者や管理者のもとにいなくなります。実は、キリストが来られるまでは、どんな信仰者であっても、立法のもと、管理者のもとにあったんです。そして私たちを祝福に預からせるアブラハムの子孫として約束され、ダビデの子孫として約束され、そして人となって来られた神の御子イエス・キリストが来られました。この時から人類は神様の素晴らしい準備された祝福を受け継ぐにふさわしいものとなる道が開かれたんです。このことをお祝いするのがクリスマスです。この身において BC と AD を分けるものはキリストの誕生です。世界の歴史を根本的に変える出来事が起こりました。救い主が来られたことによってです。こうして神様との関係を一変させる出来事が起こりました。私たちが変わったんじゃなくて、神様の約束の時が来たのです。キリストが来られたことは何を意味するか。すべての民族を祝福に導くアブラハムの子孫が誕生したことなんですけども、そして神の御子が人となって来られたんですけども、それが何を意味するか。まず、神が共におられることになったということです。人の子として生まれたイエス様は私たちと共に歩みました。このことで神様は私たちと近くなられたんです。もちろん神様は私たちのことを遠くにあってもですね、知ってます。しかし、遠くにあったら自ら体験できないんですね。人間の困難、悩み、弱さ、 それを神様自ら体験されました。また私たちも神様は遠くにいらっしゃって私たちのことはわからないんだというふうに諦めるしかなかったところ、もう幼子の時代から、誕生する前から人として歩まれたんです。私たちと同じです。こうして神様に触れ、神様と語り合い、そして神様の言葉を直接いただきということで、神様が私たちを知ると同時に、私たちも神様を知ることができるようになりました。こんな悩みや苦しみ、神様は知らないだろうと言って、それ以上の悩みと痛みをイエス様は経験されたんです。そして神が人となられたということは、私たちが神様の祝福を受ける、享受するのに邪魔になっている罪と死の問題を解決するためでした。これが一番の目標です。罪があっては人は神様と近づけません。神様がどんなに愛しても罪が私たちとの間を阻んでいます。神様と私たちとの間を。神様は清いお方ですから、罪と同居することができないからです。そこで私たち人類すべての罪をイエス様はご自分で負って十字架で死んでくださいました。こうして罪の支配と重荷をご自身で処理してくださったんです。私たちから信じるときに覗かれるようにしたんですね。イエス様の十字架によって私たちは、私自身は変わってないんですけど、イエス様が負ってくださったので、神様は私たちを罪あるものと見ないで正しいものと見て、遠慮なしに祝福を注ぐようにされたんです。それは迷惑をかけた人を愛するゆえに、もう借金全部肩代わりして、全部近所に謝って回って、そしてなんとかこの人こう許してくださいというような感じです。してもらう方は全然こうしてもらう義理はないんですけども、愛するゆえに神様はそれをしてくださいました。そしてもう一つイエス様が成したことは、信じる人のうちに、同居するという言い方はどうかわかりますけど、住む、一つとなって結びついてくださいました。そして私たちの命を、ご自分の命と結びつけて、私たちは、罪に死んで神に生きるものとされます。この時に私たちは立場だけでなく内実も神様に受け入れられるもの、神と共に歩めるものに作り変えられます。そうするともう養育や管理者のもとになくてよくなくて、神様の恵みを相続できるように変えられるんです。ですからもう私たちは支配されません。3番目に覚えたいことは、この一人前となって受け継ぐことができることは、キリストを信じたときに起こるということです。子供は 受け継ぐには、まあ、それなりの資質をちゃんと身につけているかということを、親は見て、家元は見て、受け継がせますよね。神様が相続を得させるために求められるのは、この用意されましたキリストの救いを信じることです。神様がそうすれば祝福を受け継げますという約束を信じて自分を任せることです。私たちが主にある聖人とされるのは、キリストを信じることによってです。神様はあらかじめ私たちに祝福を相続させようと選んでおられました。そして私たちが罪を認めるように導き忍耐してやがてイエス様を信じます。その時に神様の恵みによって新しく作り変えられ、またイエス様を信じたことで罪許されて、神様の愛と恵みを受け止められるように変えられるんです。その時にもはや養育係の支配の中に歩む必要はなくなります。そして求めたものを何でも神様からいただくことができます。もう自由を与えたらですね、もう危なくてしょうがないと、家を潰す気かと、企業を潰す気ですかという怖い人に任せられませんよね。私たちが自分勝手な罪の中にいるというのはそういう状態なんです。恵みを与えたら害を持って、害を広めてしまうなら困っちゃいますから。でも私たちはキリストを信じて許されて作り変えるときに、神様はもう大丈夫と言って待ってましたと祝福を与えてくださるんです。これが、私たちが神の前に一人前と認められて、神と共に、神の技に預かることなんですね。イエス様はこう教えられました。ヨハネの福音書の15章16節、新約聖書216ページです。ヨハネ15章16節、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。このようにキリストと共に歩み、キリストと共に労します。キリストの守りと豊かな交わりの中、あらゆる営みを通して神様の素晴らしさを知り、明かしすることができるようにされます。こうして私たちはキリストの命を懸けた福音まで委ねられるようになるんです。相続人に例えて告げられました律法に生きることと信仰に生きることの違いを覚えましょう。神様はもともと私たちを祝福し、また共に労そうと願っておられます。しかしそれはキリストを拒んでいる状態では始まりません。キリストを罪を認めて、この方の十字架と復活を信じるときに初めてそれを受けるにふさわしくされるのです。そしてキリストを信じることは、自分を窮屈にすることではなく、自由にされることなんです。 危ないものを選んで逆らってしまうようですと任せられません。でもちゃんと選んで誠実に行うことができるなら任せられます。聖書が教える自由っていうのはもちろん自分で決めてその通りにできる立場なんですけども、それに加えて罪の奴隷ですと自由じゃないんです。自分の思い通りにやっていても結局誘惑に負けて道を踏み外してしまうようですと任せられません。神様の恵みはあまりに大きなことで、間違って用いるととんでもないことになってしまうからです。しかしイエス様の救いは良いものを自分で選び取り、そしてそれを実行し完成することができる力と人格、それをキリストの救いは与えるんです。それが与えられてこそ私たちは本当の自由をいただくんです。キリストを信じて自由になり、そして神の恵みを受け継ぐものとなりましょう。そしてその立場を覚えてクリスチャンは成長を目指しましょう。成人式したらもうあとは学ぶことがないじゃないですか。これからもっともっと学ぶ訓練を受けるんですね。同じように成人となって成長を目指しましょう。お願いいたします。天の父様、ありがとうございます。私たちに素晴らしいものを用意してくださり、また犠牲を払ってそれを受け継ぐようにしてくださった恵みを感謝いたします。どうか私たちが地にある大人となるために、そしてさらに祝福のうちに歩めるようにイエス様を信じて歩ませてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。